野田真世、
前田美玲の
ラジオナイトモスキート。こんばんは、野田真世です。
こんばんは、前田美玲です。
この番組は毎週月曜日にお送りしているラジオナイトモスキート。
好きなテーマになると暴走が止まらない私たち2人が放送しています。それではラジオナイトモスキートスタート。
ナイトモスキート、
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 ナイモスでは2018年7月1日まで2人のあだ名を募集しています。何通でもお待ちしております。
改めまして、野田真世です。
改めまして、前田美玲です。
それではモスキートークと行きたいところなんですけれども、まず前田さん、これ読んでください。
ナイモスネーム、サイレントさん。
サイレントさん、
野田さん、前田さん、こんにちは。
こんにちは。
いつも気楽に視聴させてもらってます。
ありがとうございます。
第22回から24回は隣の職人の王子様&ウォーキングデッドとフルハウス会でしたね。
Yes.
そしてミレイさんの電ライナーの2回目の行き先は、まさかの場所でしたね、養成所ね、
養成所でしたね。
さて、最近は進化した相棒とともに銃や剣を使ってブレイブに戦った10人の勇者たちがまた出てきたので気になってます。それとは関係ないのですが、お二人は銃が似合いそうな人というと誰が浮かびますか？銃は最近はヒーローも使うなと思ってたら浮かびました、ということで、過去久々にメール書いたな、過去閉じと思ったサイレントでした。ではアデューどうしたの
ということで、サイレントさん、メールありがとうございます。
モス、
それでね、なぜサイレントさんのメールをいきなり読んだのかと言いますと、
どうしたんですか？
以前私たちですね、このナイトモスキートの前に、オカメ八目ラジオという番組やってたんですよ。
やってました。
やってましたね、
そんな番組やってました。
やってました、その中で夢トークという回があったんですけれども覚えてますか？
はい、
はい、でその夢トークの説明、前田さんお願いいたします。
わかりました、夢トークとはですね、日々のストレス社会で生き残るため、女性ホルモンを促進させようと、さまざまな二次元キャラとよろしく夫婦な夢妄想をお互いにトークすることです。
です、ということでですね、
はい、
そうだから、お互いに好きな二次元キャラと、どんな風な、なんだろうな、恋人関係とか、そういうものを、
どんなよろしくどうもなシチュエーション
を、妄想とかを超えた次元だよね。
そうだね、もうだから自分の彼氏という体でお互い話す、最近彼氏とどうよと
みたいな、そう、だ、世の女性が代官山とか表参道のカフェ で、でよろしくどうもな感じで女子会やってる中で、私たちもスタジオの中で女子会してたわけですよ、
そうですね。
なので、その僕8の時にやった夢トークだと、前田さんがね、そのドラゴンボールのピッコロさんと、彼氏だったわけじゃない、前世でね、
前世でね、
そう、
夫婦だったから、一男一女儲け
そう、ね、最後のほら地球のためにね、
そうそう、地球と一緒に爆死した、
爆死したじゃない、そんな悲しい、でも切ない、でもそんな濃いたっぷりな前世をお持ちじゃない、
壮大なね、
で私もですね、そのシティハンターのサイバー寮とですね、過去付き合ってた経験がありまして、
そうだよね、
そう、最後私死ぬんですけれども、
そうだね、港の倉庫で敵に捕まって寮は戦うんだけど、野田弾を食らってしまって、
寮を守るために私は弾を食らってしまったんですよ。そんな私の亡骸を抱えながら、
土砂降りの雨の中
敵を倒した後の倉庫を後にする寮、そして
かかるゲットワイルド、
ゲットワイルド、テンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテン
テンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテン
っていうね最後遂げたんですよ、私、
二人とも死ぬっていうね、
死ぬんだそうっていうなんかことで、その今回、そのなんだろうな、サイレントさんから銃といえばと言われて、もちろん私はね、銃、コルトパイソン、サイバー寮ということで、そのもうなんか連想ゲームみたいな感じになっちゃったんですよね。
確かに、
で今回もこれやりたいなと思いまして、妄想夢トーク第2弾、
いやね、やっぱりね、これね、あの定期的にやらないともう自我を保ってられなくなるぐらいいいお年だから、
暴走しちゃう。
そうそうそう、もう何とかインパクトでね、
インパクトしちゃう。
そうそう、海を真っ赤にするわけにはいかないわけですよ、地球の、
ね、
人類を補完するわけにはいかないので、
はい。今回も夢トークにやっていきたいと思うんですけれども、その前にですね、サイレントさんのメールにあった、ちなみにだから前田さん銃といえば何？私はもう量しか浮かばないんですけど。
ね、でも、一番ね、子供の頃に銃を持ってるキャラでかっこいいって思ったキャラ何かなって考えたの。 すごい考えたの、うん、本当一番最初子供の頃見て、
ハンバーガーキット、
ね、うん、違います、あのね次元大好きだね、
あそれだ
それ
それだ
それ
それしかない、
だからやっぱ呪術界イコールクールっていうのは
分かる、
元だね、
分かる分かる、
次元大好きだ、
呪だと前田さんは次元、
うん、次元大好きだね、
まあ、野田はサイバリオっていうことなんですけども、うんうんうん、
はい、
じゃあ夢トーク入っていきましょうかね、
うん、そうしましょう
ということで第2弾なんですけれども、うん、今回彼氏誰、
今彼、
うん、今彼、
あ今彼ね、
うん、
ボクサーなんだよね、
あそうなんだ、
プロボクサーなの、
うん、どういった感じなのよ
最近っていうか、まあ、もう長くなるんだけど、うん、最初の頃私がね高校生の頃、うん、まだ高校生だった時にアルバイトしようと思って、うん、バイトを探してたんだけど、うん、近所にボクシングジムがあって、それのなんかお掃除とかそういう雑務で、あ、まあ、やろうってこうやって思ったわけで、自分もついでに運動できたらなぐらいに思ってた、
あなるほどね、
そうそう、うんうんうん、鍛えたいなみたいな、なんか漠然に思って、
うんうんうん、
で入って、うん、あ鴨川ジムっていうところなんだけど、
うん
うんうん、どうしたどうした
どうしたどうした、うん、続けて続けて、
でまあ住み込みでこうやってやっていくんだけど、うん、まあなんか面白い人たちいっぱいいて、結構チャンピオンを輩出してるジムでね、
あそうなんだ、
そうそうそうそう、うん、いっぱいいろんな人たちと、お兄さんもいるし同い年ぐらいの男の子がいて、でも最初いじめられっ子で、なんか体弱くて入ってきた子が、うん、すごくそこで頑張ってトレーニングしてメキメキ腕上げてって日本チャンプになったの、
へえ、うん、すごいじゃん、
そうそうそうそう、なんかある日ねすごい西日本新人王になったっていうね、関西から来た人がね殴り込みに来たの、でそのうちのなんかその幕の内一歩くんと試合がしたいと、うん、でも、うん、その新人王戦の時の怪我でちょっと休みますみたいな感じだったんだけど当時一歩くんは、うん、でも出てこい出てこいって言ってなんかこうもうすごい来て、まあ、それが出会いだったんだけど、
うんうんうん、
そう今の彼氏とね、
なるほどなるほど、
うんうんうん、
それで
そうね、そこからまあだからでも大阪の方に住んでる人だからそうそう来れないはずなんだけど、まあ何かに理由につけて来るんですわ、
う
ん、
あそうなんだ、
そうでなんかまあでも社交的だし明るいしなんかちょっとそやな感じはしたけど、
うん、
なんかまあいい人で、
うん、
そうそうでなんか来てるうちね、そのうちにねなんか結構ご飯とかに誘われるようになってそうそうそうそう、
見た目どんな感じなの、
ね、うん、なんだろうな、でもなんか昔ちょっと不良だったりとかしたから結構いかつい感じはするんだけど、パッと雰囲気、うん、でもね、うん、顔立ちは綺麗だと思う、
あ
よく見たら、
まあ私ちょっとね、まあ、見たことあるんだけども、
あ、うんうん、なんか三白眼でね、
そうだね、そうそうそう、かっこいいなと思う、
ちょっと刃生えててね、
うん、そうそう、前田さんの好きそうな顔だなと思う
バレた
刃と関西弁って最強のタッグだよね、
あと三白
眼、そう、
瞳がちっちゃいのがいい、
わかる、
うん、
わかる、
そう、不思議遊戯のタスキです、
うん、そうそうそうそう、
あれがソです、
そうですそうです、
うん、三白関西弁キバキャラのソです、
そうですわかります、それで
そう、でもねやっとその一歩くんと試合をすることになったんだけど、うん、その試合がすごくて、
はいはいはいはい、
注目されてた2人だからボクシング界でも、
うん、
もうなんか大々的に試合をやろうっていう風になって、まあ、試合のタイトルがねすごいララパルーザっていうタイトルマッチがつくぐらい盛り上がったんだけど、ちなみに意味はなんか地響きがするぐらいすごい打ち合いっていう意味らしいんだけど、そうそうそうそ
う、
でもなんか複雑なわけ、やっぱ私鴨川ジムだからさ、うん、
あなるほどね、
まあ、その仙道、あ、ね、仙道たけし君って言うんだけど、
あ彼氏ね、
うん、そう、
うんうん、
仙道がいるのはなにわ検討会で、
うん、
まあ、やっぱり同じジムの一歩くんをね応援しなきゃいけないところなんだけど、
うん、
でもその時点でまだ付き合ってなくて、
あそうなんだ、
なんか微妙なとこだよいわゆる、
うんうんうん、それでそれで、
うん、でもなんかその試合前日かな、計量が終わって後、うん、楽園ホールで
後楽園ホール
後楽園ホールそう、
うん、
なんか一歩くんと握手して、でその後、うん、なんかこう、あ仙道さん明日頑張ってくださいね、まあ私鴨川ジムなんでっていう風に言ったら、うん、なんかもごもご言ってるわけよ向こうがね、
え どっちが
仙道くんが、
うん、はんはん、
仙道さんがなんかもごもご言っててあれって言ってこうやって思って、で一歩くんもんみたいな風になってたら、
うんうんうん、
いきなりね何を思ったか、
うん、
幕の内俺を殴れと、
お、
え試合前ですよっていう上で、
うんうんうん、
でプロボクサー同士だからもう狂気なわけよ拳、
そうだね、そうだよね、
殴っちゃいけねえと、
うんうんうん、
でもなんかもう俺を殴れいいから殴れみたいな感じで言って、え一体何事って思って見てたんだけど、うん、そうなのよ耳一体何事って思って見て見てたんだけど、
うん、
来ないならこっちから行くでって言って構えて、
うん、
え僕条件反射的に殴っちゃってでゴロゴロって吹っ飛ばされたんだけど、そのまま起き上がって、
うん、
試合が終わったら話がある、
はあ、はあはあはあは
あって言って、うん、それを言いたかったんやって言って、
うんうん、
なんか告白されん
の
かな、
うん、
なって思ったんだけど、え、それが言えなくて殴ってもらって気合い入れたのって
言
って、
なるほどね、うん、
言うてもすごい社交的だし、うん、兄貴分でめっちゃ頼りになる人だし、うんうん、なんかもう言いたいことパーンって言うような男気がある人なんだけど、うんうん、そこは勇気出せなかったんだって思ったら、
なんか本題を言えないから殴ってくれじゃなくて、本題を伝えるための手段がまず言えないから殴ってくれって言ったわけでしょ。
勇気がないから俺に喝を入れてくれて、
それがまた可愛いよね。殴って例えば好きだとかじゃなくて、殴って話があるっていう、この橋がまず言えなかったってことでしょ。
そう、
うん、かわいい、うん、それで、うん、
でも私的には試合どころじゃなくなって、
う
ん、も
うそらそうだ
どうしようってなったんだけど、うん、でもいざ次の日になって試合が始まってみたら、うん、もうとんでもない試合なわけですよ。泣きそうになって本当に、うんうん、打ち合いながらこの二人は今成長していってるっていう、なんかこう、うんうん、で一歩くんに至ってはいじめられっ子だった彼が日本東日本新人王までになり、次は今フェザー級の日本チャンプをかけた戦いを今していると、
うんうん、
泣いちゃいけねえって思って私、
うんうんうん、
ほんでなんかメソメソ泣きながらなんか試合を見るような、私は弱い女じゃないって言って、
うん、
鴨川ジムのみんなの頑張り私は見てきたって、
うんうん、
一番近くで見てきたって言って、こうやって拳握りながら私もこうやって試合見たけど、
自分も一緒に戦ってんだよ。
でも仙道、
う
んうん、にも勝ってほしい。
そうだよね、好きな人だからね、
うんうんうん、でも試合をしながら私は仙道さんのことが好きなんだっていうのを自覚していくわけよ。
あ、もう自覚パターンね、自覚パターンね
で、うん、戦い合うんだけど、うん、結果、うん、死闘の末、うん、一歩くんが勝った。
そうなんだ。そう、
でも仙道さんも最後はなんかこう気絶はしないで、
うん、
最後は、うん、見るんやって、ワイに勝った男の顔をって言って、で10カウント過ぎてこうバサッていう試合終了わかるよ、もらい泣きでしょ、
もらい泣きでしょもらい泣きしそうや
もらい泣きでしょ、うん、泣いてまうわでもね、うん、
泣いてまうわ、
うんうん、でもね男らしいの、負けてもね胸張って帰っていくわけ。先導は
かっこいいね、
うん、試合が終わってからすぐ会ったんだけど、なんかこうかっこ悪いとこ見せてもうたって言うんだけど、
うん、
あんなって言ってこうやって言うんだけど、
うん、
でも私は、うん、待ってって、
うん、
その言葉は、うん、今は言わないでって、
うん、
また日本一になったら、
うん、
聞かせてほしい待ってるって言って、
うんうん、
って言ったら分かったって言って、
うん、
でもね、うん、不安だよ私も、うん、なんかすごく清々しい顔を向こうは言って、
うん、
してたけど、
うん、
でも、まあ、大阪帰ってって、でこのまま連絡もないかもしれないと、前みたいにしょっちゅうなんか敵のところなのに遊びに来るみたいな陽気なあれもちょっとないかもしれないなっていう風に思ってたんだけど、割とすぐ来ちゃうのが仙道なんだよね
かわいい
すぐ来ちゃうんだよね仙道く
ん、
それはこれ、これはこれやーみたいなカラッとしたね、いい男なんだよ。だから
そうだね、
でそんなこともあったけど、まあ、今や私も大阪に嫁に行き、
そうなの、
うん、でも今こういうことしてるからごねるけどね向こうも、うん、いてくれやって言ってくれてて、
え、大阪から来てんの、それとも何、東京に住んでんの。
東京に住んでるの。
全然会えないじゃん。じゃ
あそうだから最初通いでってこうやって言ってたけど、うん、疲れちゃうから無理って言って、
うん、
言ったらお前俺の嫁やろがいみたいな、なんか感じでわーわー言ってたけど、
うんうんうん、結局日本一を取ったの、取ってプロポーズされたの。
プロポーズされた。
で言われた言葉は告白じゃなくてプロポーズだったの。
なんかプロポーズ、ほぼプロポーズだった。そうよ、いまだにあれだからね、一緒に出かけててなんか向こう手握ろうとしてるけどできないんだから。
あ、そういうのめっちゃ可愛いめっちゃ可愛い、
うんうん、で近所の子供にからかわれてんだから、
めっちゃ可愛い。
ロッキーなんやなんやデートかいなみたいな感じで、
でも本当はめっちゃ強いんでしょ、
うるさいなみたいな感じで言って、
めっちゃ可愛い。ヤング可愛い、
うん、それあヤングさんね、気軽に
ヤングさんね、
ヤングさんね、わかるよ私たちもさ、
大阪さんのラジオで育ってきてる世代だから、
そう鍛えられた、
そう
アニラジのオタクたちだったから、
そうそうそうそう
そうそうそう、いや本当ね、仙道武史というキャラクターを生み出してくれた森川ジョージ先生と、うん、それに命を吹き込んでくれた、もう具体的な名前ですね、小野坂雅也さんには私は全力感謝初めの一歩ね、好きなんですよ、
うん、でもちょっと小野坂さんのお芝居見たいから見てみたいの。
見てくださいぜひ。サイ&コー
サイ&コーね、
略し合わせてサイコー、
なるほどね、
うんうん、ね、まあ、私の今彼、そして初めの一歩、照れくさいな、そんな感じかな、
なるほどね
野呂さん最近どうよ。
野田の、うん、まあなんだろうな、うん、
急に何だろうなって何いい女出してんじゃんまあでもしょうがないね、それぐらいさせるぐらいいい男なんだろうね。
そう、すごいいい男、うんうんうん、そうね、あの私高校生の時に、うん、あの保健医の先生に恋してたの。
ああ
以前お話しした先生の話は忘れて、
わかりました、うんうん、大丈夫、今忘れて、大丈夫大丈夫、
数学の先生は一回忘れて、
うん、オッケ
ーそう、私高校生の時に保健医の先生に恋してたことがあったの。
あら、
うん、で元々いた先生がその出産するまでの間の急遽の先生、
はいはいはい、
まあ、臨時の先生みたいな感じだったのね、うんうんうん、でものすごく容姿端麗で、なんか物腰が柔らかくて、女性とはもちろんだけど、うんうん、まあ、先生とか生徒の親御さんとかも、
うんうんうん、
わーってなるようなちょっとアイドルみたいな
感じの素敵な先生だったんだね。
先生だったの、
うんうん、
でも地味で目立たない私は、うん、先生のことをたまに影から見るしかできなかった。
可愛 い野田少女は
こうや
って木の陰から先生っつってキャッて、
そう、女性とかみんなキャー先生ってやってる、遠
巻きにね、
遠巻きにいいなって思いながら、うん、ただ見ることしかできなかった、
うん、あら可憐、
うん、嘘、可憐なの、
うん、可憐なのって自分で言うなそれは私が言うことなんだよ
ゲラゲラ
ゲラゲラゲラ。
バイトしてたんだよね、うん、その高校生の時に、うん、そのバイト帰りに、うん、私はとんでもないものを見てしまうわけ。
どうしたの？
公園があるんだけど、うん、そこはもう夜だから人気がないのよ、
うんうんうん、
だから怖いから普段は通らないんだけど、うん、めっちゃ近道なの、
うん、
そこと、
うんうん、抜けるとね、
そうそうそう、うんうん、でその公園を通った時にその保健医の先生がね、うん、いたの。
お
でジャングルジムの上に立って、その先生がね、
どうしたどうした、う
ん、ジャングルジム、
様子がおかしいね、どうしたんだろう、
ジャングルジムの上に立って、うん、ただ月を見つめていたわけ。それを見た時に、うん、その月明かりに照らされる先生の銀色の髪がキラキラと輝いていて、うん、なんて綺麗なんだろう、そしてなんてかっこいいんだろうって、
そうね、
私は思ったの、
うんうん、
でもね、その矢先先生のね頭部がバックリ割れて狐の化け物になっていた私驚いた。私はね逃げ出そうと思ったんだけど、うん、足元にあった空き缶を蹴飛ばしてしまうわけ。その瞬間もう私の目の前にはね、その狐の化け物、いや玉も先生がね立っていたのよ。
聞いたことあるわ、陽子玉も。
そう、
恐ろしい妖怪よね。
恐ろしいの。玉も先生は私にね、このことを誰かに言ったら貴様を殺すと言ったの。その次の日からよ、
うん、
玉も先生による私の監視が始まったわけ。
やばい
やばいの。何かにつけて話しかけて近寄ってくるの、
うん、
みんながいる時には、うん、普通に玉も先生な感じなんだけど、うん、私だけになると、うん、もう言葉が荒いわけ。その学校の中ではもちろんなんだけど、うん、学校帰りとか、うん、バイト帰りとか、もう何かにつけて帰り道にも私を監視されてるわけ。
やだ、
そう、いつも監視されてる
の。生きた心地がしねえ。
しないの、うん、でもね、最初は怖いなって思ってた私なんだけど、
うん、
実際先生は私に何かしてくるわけではないのよ。そういうことを言ってくるだけで。
そうね、私も話を聞いてておかしいと思うわ。あれほどの力を持った陽子玉もが、
そうなの、
その気を出せば簡単に殺せるはず。
なんならその時殺せるわけじゃない。
確かに。
でも何もしてこないのよ。どういうことなんだろうって思ってたの。でも何もしてこないし、うん、たまに優しい一面も見えたりとかして、だんだん野田の心はざわざわしていくわけ。
前田も今ざわついてる。
そう、で先生はね、うん、そのいつも大体黒のタートルネック着てるん
だけど、う
ん、
そうだよね、いつも黒のタートルネックに白衣だよね。知ってる知ってる。
黒のタートルネックに黒い細身のパンツに黒いブーツで白衣を着ているので、
う
ん
う
ん
う
ん、銀色の長い髪をくくってるんだけど、うんうんうんうん、
キュッとしてね、
そう、いつもネックレスしてるのね、
うんうん
うん、革の黒い革のネックレスで、うん、その先にね石がついてるの、
うん、
物消しゴムぐらいの
例えよまあしょうがない、そのぐらいのね、
そうそうそう、うん、物消しゴムぐらいの、
どうして2回言ったそのぐらいのね、
石がね、
う
ん、ついたネックレスしてるの、
うん、
その石すごい綺麗な色ですねって、見たことない色って言うわけ、
うん、
そうするとその玉尾先生がね、うん、この石は月の力を貯めるための石だと言われるわけ。私、
あら、
自分は月の力が弱まる日は揚力が使い物にならないって言われるわけ、
うんうんうん、
なるほど、うん、と思って玉本先生に、お前はハニームーンを知っているかと聞かれるわけ、
うん、
でハニームーンみたいな感じでなってるの私がそうすると
CV の名前だね、
そうすると月にある3つの条件が揃うとハニームーンになると言われるわけ、うんうんうん、それはまず1つ、
うん、
満月であること、
はい、
2 2つ、13日の金曜日であること、
うん、
最後3つ、夏至であること。
ほう、
大体6月のあたりです、
うんうんうんうん、
まあこれ余談なんですけれども、うん、この6月ぐらいであってすごく満月が魅力的ってことから、ハニームーンから新婚を表す言葉
が、
ハネムーンがね、できたって言われてるんです、うんうんうんうん、
なるほどなるほど。
でそれが来るのがね、そのハニームーンが来るのが10年後だと、
はいはい、
でその10年後のハニームーンは月の魔力が最大に強まる日なのと言われるわけ、うん、私は、うん、でその時にその一気に石に月の力を貯めれば、自分の揚力が弱まる日でも、うん、その石を持っておけば、うん、弱まることはもうなくなるだろうと言われるわけ、
そう、
うん、私がもしかして先生の力が弱まる日って月食って言うわけよ。
なんて察しがいいんだバカ、
ピンと来てしまったの、うん、私はその時、
うん、月食、名探偵、名探偵まゆちゃん、
そうそうそう、怪しい薬を飲まされちゃったのよ
アポトキシンが作品変わるぜ、戻ります、
ジョク先生の上に戻ります、
はい、
で月食って言った時に、うん、一瞬先生の顔が焦るんだけども、うん、そんなことよりも授業に行かなくていいのか、もう始まっているぞと言われるの。
は、はい、
でもなんかこんな風にちょっとなんだろうな、気を抜くとおしゃべりなところ
っていうか、
うん、
あの陽子たまもが、
そう、
ただ一人の人間の少女に、
やめろよ、
だいぶ心を許している
よ、ね、よ
しやい落続けて
だからたまにこうちょっとおしゃべりなところとか、うん、さっきのなんか焦った表情とか、
うん、
なんかこう一つ一つ先生のことを知っていくたびに、うん、私はもう惹かれていってるわけ。最初はこうなんか憧れの先生みたいな感じで見てたけど、
うんうんう
ん、だんだんこうどんな形であれ、うん、先生の近くに入れることがもう私は嬉しい、
けなげ、
もう私はその時にはもう完全先生を好きになっているわけ。
そうですね、う
ん、言えないけどね、
うんうん、
である日先生に今日はバイトかって聞かれるわけ、
うん、
もう今日もバイトですと言うと、うん、今日は予定があってお前を監視ができないから、うん、今日は誰にも会わずにまっすぐ帰れって言われるわけで、なんかまあはぁみたいな感じになってて、うんうん、もう最後の方は監視なのかみたいな感じだよね、
うん、
殺す気が感じられないから、
うん、そうね、
でバイト帰り、あどうしようかなと迷ってんだけど、あの公園を通るの、
うんうん、
急にね辺りの空気がピンと張り詰めて冷たくなるのそうするとね、目の前に大きな狼のような化け物が何匹も現れるの。
陽気だ陽気、
うん、そう、何これってなってんだけど、
うん、
そうするとね、この日を待っていたと、いつもあいつがそばにいて殺せなかったからと私は言われるわけ。
狙われていたのね、ずっと。
そう、
そしてそれを守っていたのは、
その時私は知っちゃうのよ、うんうん、えってなるわけ、うん、
あのね、伝わらないけど今説明するね、うん、野田さんがいつもあの燃えて照れた時の今仕草してんだけど、髪の毛をね鼻の下にやって泥棒みたいにするっていうね謎の癖があるんだけど、これ
やっちゃうよね、なんかこうやってやっちゃ
う、どうしよう参ったなみたいな感じでなんかあのなんだろうな、頑張れ五右衛門のエビスみたいな感じになるんだけど、で
そう、まあ、だからバーッと襲われちゃう、
うん、
でまあ、逃げ惑うんだけど何匹もいるし、うん、狼の化け物だから全然かなわないわけ、
う
ん
う
ん、
そうだよね、
そう、うん、そうするとね、そこに先生が来るの、
うんうんうん、
でもね、今日は月食なの
力が使えない、
だから今日は監視できないって私は言われてたことに気づいちゃうの。今日は守れないからまっすぐ帰れって言われたことに気づいてしまうわけ。揚力が弱まってる先生は全然その敵にはかなわないわけ、
うんうん、
だけどボロボロになりながらその石に溜めていた月の力を使ってね、相手をなんとか倒すわけ。
大切な
溜めてた石を使うの、
うん、
でなんとか倒すんだけど、
はい、
先生はもう深手を負っていて、もう虫の息なわけ、
あの陽子たまも。
私は先生を抱えてただ泣くことしかできない、うん、無力な人間なの、
うん、
そうするとね、先生がね、なぜ泣くと、私が消えればもうお前は私に殺されずに済むものをと言われるんだけど、私は知ってるわけよ、そのことを。
出た野田さんの知ってるやつ
だから先生にね、私知ってるからと、本当は守っていてくれたんでしょって勘違いするなと、全く、
うんうん、
人間とは本当に愚かな生き物だなと言われるの。私先生のことが好きだからと、そこで言うわけ、私はと、人間は好かんと言って、うんうん、泣く私にキスをして、彼はスーッと消えていくの。ポトリと落ちる石のついたネックレス、そしてそこにあった、でも今は何もない空間をただ抱きしめ、月明かりの下で泣く私、泣きそうで、それから10年経ったんだ、
うん、あ、時は流れ、
あれから10年経って、
そうね、10年ね、
それから10年、辛かった。
辛かったね、
うん、私は天文学の道に進みまして、
ああ、
うん、主にね月の研究とかしてるの
続けて
でね、
泣ける
毎晩その私は仕事が終わった後にベランダで、うん、その石に月の光を照らすっていうことをして、うん、物思いにふけるっていうことをしているんだけども、
まだ
毎晩
まだ思っているのね、
忘れられないの、
あの人のことを思っているのね、
うん、でもね今日は特別な日、ベランダでね、まあ、いつものように石に月の明かりを照らしながらワインを飲んでいるの。部屋の中のテレビから、うん、今夜は綺麗なハニームーンが訪れますねというニュース番組が聞こえます。私はそれでも月の明かりをハニームーンがやっと来たなと思いながらも照らしてるわけ、うん、するとね後ろでトンっていう音が聞こえるわけ。カーテン越しに月明かりに照らされた私とある人影が映ってる。はい、ここでビーズの見えない力、
見えない力が待ってるあのね、
はい、
いい夢小説でした
小説とかじゃないから、これ事実だから、
素晴らしい、なんて作家さんですかブックマークするわ
ピクシブにあげときます
そう10年越しのハニームーン、
そうなの、
ヨーコ好き好きって言ってたけどまさか本当にヨーコとできていたなんてね
そんな感じで
ね、うん、まあ、これからもね、
燃えた燃えた、
うん、燃えた燃えた、だからこれからもちょいちょいあの彼氏の話はちょっとしていくと思う、このラジオで
していくよ、
うんうん、していくよ、うんうん、
ってことで、
はい、
前田さんは、
初めの一歩の仙道たけし、
前田さんは、うん、地獄先生ヌーベイの玉本京介先生、
うん、とよろしくどうもという、
まあ、今よろしくどうもしてますよ。いや普段こんなことばっかり考えてますよ、
うん、そうですよ、うん、じゃないと保ってられないんですよ、
本音これですよ、う
ん、本音ね、じゃないと保ってられないんですよ、
保ってられない、なんだ私このだから玉本先生とのこれ考えた時に、うん、途中マジで泣いたから、
ね、私もあのねなんか、うん、こうガーって考えてハフンってなって、でその後じゃあお風呂入ろってこうやってファッてこうやって行った時に、うん、あれ今日肌の調子めっちゃいいなって言ってこうやってて毛穴なくなってたからね、
二次元になってた、
そうそうそう、女性ホルモン出てた、
うんうんうん、うんだから私やっぱり思ったけど結局悲しいの好きだよね
なんかさ、
うん、
でもあなたにしてはハッピーエンド、
あ
今回は
う、ね、
うんうん、死なないもんだってこうなんかやっぱ困難を
そう
乗り越えてからの
そう
こうあれがちょっと待ってちょっと待ってくださいね、もう今ね野田さんでちょっと目の前でなんだろう左右にヘドバンするのはやめてくれるそうそれそうっつって髪バッサバッサなってっからね、
うん、そうそう、
さてお送りしてきましたけど、でそれではですね、サイレントさんメールありがとうございました、
ありがとうございます、あのでぜひまたメールをねよろしくお願いいたします、
では、はい、今日の夢トークはこれで終了、ありがとうございました、
ありがとうございました、
ナイトモスキート、
ナイトモスキート、
ナイトモスキート、ラジオナイトモスキートはエンディングのお時間となってしまいました。それではナイモスからのお願い、
ナイトモスキートではご意見ご感想ご相談何でもお待ちしております。
メールアドレスはすべて小文字で nighthunderbarmos@yahoo.co.jp、
そしてシャープナイモスでのハッシュタグツイートもぜひお願いします。ということで今夜のモスキートは野田真代、
前田美玲でした。それでは来週の夜まで
撤収。